それでは備えの賛美歌122番を歌いましょう。ただいまより受難節第4手術の礼拝を始めます。 それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。書詠539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集いたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします。我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、御と力と栄えとは限りなく何時のものならばなる。アーメン。
購読文を購読いたします。購読文第39番、イザヤ書53章を購読いたします。購読文は教会備え付け賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。我らが昇るところを信ぜし者は垂れぞや、彼は主の前に出前のごとく、我らが見るべき麗しき姿なく美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、また顔を覆いて避くることをせられる者のごとく侮られたり、まことに彼は我らの悩みを負い我らの悲しみを担えり、彼は我らの咎のために傷つけられ、自ら懲らしめを受けて我らに安きを与おう。
その大し傷によって我らは癒されない。
我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのおのが道に向かいゆけり。
しかるに主は我らすべてのものの不義を彼の上に置きたまえり。
彼は苦しめられるれども、自らへりくだりて口を開かず。彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり、彼は我が民の咎のために打たれしなり、賛美歌536番を歌います。 座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。愛と誠に満ちたもう御在天の御神様、皆を賛美申し上げます。あなたは常に私たちと共にあり、私たちを守り導いてくださいますから、ありがとうございます。今朝もこのように命の息吹を感じる麗しい朝をお与えくださいまして、本当にありがとうございます。健康をお与えくださり、すべてを整えてくださって、今敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を守ることができますことを心から感謝申し上げます。卑しゅう思いますとき、神様、あなたは私たちにたくさんの恵みをくださいました。ありがとうございます。にもかかわりませず、私たちの弱さのゆえに多くの不満を持ち、思うべきでないことを思い、語るべきでないことを語り、罪を犯しましたことを今御前に懺悔いたします。どうぞ私たちの罪を許し、清めてください。ただいまは主のご受難を覚えるレントの期間でございます。教会は主イエスが十字架の苦しみの後に復活され、今も私たちと共にいてくださることを覚える復活祭の前の40日をレントの期間として定めてまいりました。どうかこの時を心を静め、主の十字架を忍びつつ過ごすことができますようお導きください。神様、私たちの日常は誘惑と試練に満ちております。私たちの中に、私たちの周囲に、世界のあちこちに悲しみと苦しみと痛みと寂しさが満ち溢れております。どうぞ私たちを憐れんでください。私たちを試みに合わせないでください。あなたの御子イエス・キリストの贖いのゆえに私たちの罪を許し、私たちを新しくし、あなたの栄光を表すものとさせてください。私たちの心を常にあなたに向け、今生かされていることを深く感謝することができますよう守り導いてください。 神様、教会のさまざまな活動を覚えてお祈りいたします。特にひまわりグループの活動を覚えます。4月から15人の3歳児がひまわりさんとしてこの教会に集いますが、どうぞ彼女たちの最初の共同生活の体験が良き交わりとなり、良き学びの時となりますようお導きください。同時にひまわりグループを導かれる先生方をはじめスタッフの皆さんの健康を守り、その働きを豊かに祝してください。この活動が地域にあなたの福音を伝える場として豊かにお持ちくださいますようお祈りいたします。神様、教会学校の働きを覚えてお祈りいたします。高野原教会には約40名の子どもたちが在籍しておりますが、どうぞ教会に連なる子どもたちが霊肉ともにすくすくと育ちますようお守りください。子どもといえども社会の制約の中に生きていますが、どうか困難に打ち負かされることなく、神様と人々に愛されていることを信じることができますようお導きください。また教会学校を支える先生方をお守りください。高野原教会は今教会学校に奉仕される先生が不足しております。どうぞ奉仕される先生の数を増やしてください。日頃忙しい中、日曜日の朝さらに教会学校にご奉仕くださる先生方お一人お一人の健康を支え、あなたが霊を強め、そのあなたの福音を次の世代に伝えるお働きを支えてくださいますようにお願いをいたします。神様、また高野原教会の役員会のためにお祈りいたします。役員はそれぞれに賭けの多いものでございます。精一杯努めているつもりではございますが、足りないところがたくさんあることと思います。多くの会議を費やしておりますけれども、十分な実りに至っていないかもしれません。どうぞ足りないところを神様が補ってくださいますように。そして遠藤牧師をはじめ教会員お一人お一人とともに、この教会の活動を豊かなものとすることができますように、祈りを合わせることができますようにお導きください。病を得ておられる方々、ご高齢の方々を覚えてお祈りいたします。どうぞその方々の痛みと不安を和らげ、希望をお与えください。あなたの癒しの御手を十分にお与えくださいますようお願いをいたします。またその背後で介護をされておられる方々の健康をお支えください。御心でしたら一日も早く共に礼拝を守ることができますようお祈りいたします。ただいまから先生、遠藤先生を通してあなたの御言葉を学ぼうとしております。どうぞ私たちの心を整え、御言葉をしっかりと受け止めることができますようお導きください。またあなたの言葉を取り継がれる遠藤先生を強め、聖霊を豊かに下してください。この礼拝を覚えつつ出席できない方がおられることを覚えております。それぞれの場にあって私たちと同様の祝福をお与えください。礼拝を始めるにあたり言い尽くせません感謝と祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌138番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書82ページ、マルコによる福音書10章35節から45節までです。お読みいただきました後、万人の奴隷にと題して遠藤先生より説教をいただきます。
ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。
すべての人のしもべになりなさい。別の聖書の箇所では万人の奴隷にという言葉がありました。イエスが十字架への道のりを歩む、その歩みを始める、先週いたしました聖書のところで、これから自分は苦しみを受ける、自分は迫害を受け、十字架への道のりを歩み出す、そのことを述べ、それに対して一番弟子とされたペトロが、そんなことをイエス様言わないでくださいということに対してイエスが怒った。今日のところは同じような自分の予告、これから自分はどういうふうにその歩みをなすのか、これからの十字架の歩みはどのような歩みであるのか、そのことを3度述べた。祭司長や律法学者たちに引き渡されて死刑を宣告され、異邦人に引き渡され、そして異邦人はその人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す、自分の受難を3度予告しているわけです。その予告の後には3日の後に復活する、受難節の歩みの中で、私たちはこのイエスの受難、3度を自ら語った十字架への道のりを今共に歩もうとしております。そしてマルコによる福音書の一つの特徴は、3つの受難の予告、今日は3つ目ですけれども、その受難の予告の後にとても大切なことを語っているわけです。イエスが 自分が死んだ後、十字架につけられる、そして復活した後にまた別れが来る、その別れをはっきりと自覚した時に、これだけは分かってほしい、これだけは弟子たちにしっかりと受け止めてほしい、そう思ったことをイエスは選んで語りました。特にこの3番目の予告の、自分の死と復活の予告の後に、イエスは教会にとって、当時の弟子たちだけではなくて今の私たちにとってもとても大切なこととされることを私たちに語り残した。何が大切なのか、ご一緒に見ていきましょう。35節からイエスの2人の弟子たちが出てきます。他の聖書ではゼベダイの子ヤコブとヨハネの母親が次のような申し出をするとありますけれども、ここでは弟子お二人、二人の弟子、本人がですね、イエスに願いをかける。そしてイエスに対して願ったのは37節、栄光を受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスの弟子たちになった彼らは、まだイエスが本当にその十字架の後どういう歩みをなすのか、まだここではこの二人は、イエスはこの地上の王様のような、イエスに従っていけば自分はいい立場に、いい位に、いい生活をすることができる、まあ、そのような考え方がここには色濃く現れています。しかしイエスはその二人の弟子の申し出に対してかなり厳しい言葉、先週もペトロが怒られていましたけれども、ここではヤコブとヨハネがある意味叱られるというか、あなた方は自分が何を願っているのか分かっていないと、一体自分が何を言っているのか、イエスに何を求めているのか、そのことが全く分かっていない、ある意味、叱責のようなもの、これまで一緒に自分を歩んできたのになぜそのことすら分からないのかというぐらいの、イエスの、少し怒り、そして、残念な思い、そういったものが込められている言葉ですけれども、分かっていないな、分かってもらえていない、その後の言葉、当時の教会で行われていた聖餐と洗礼、もちろん今のような形になるにはもう少し時間がかかりますけれども、その前のある意味原型になっているところが、この私が飲む杯を飲む、私が受けるバプテスマを受けることができるか、教会における制約の質問のような言葉になっています。杯を飲む、ヨハネによる福音書でも取り上げましたけれども、喜びの杯、私たちが杯、結婚式等でですね、杯をこう組み交わすというと喜びの杯という意味合いが強くありますけれども、イエスが語っている私が飲む杯、ここにはむしろ苦しみの杯、苦難の杯、私の右と私の左に座りたいと思うあなたたちが本当にしなければならないことは、この苦しみの杯を共にすることである。あなたはこの杯を共にすることができるのか、そして 自分が受けるバプテスマを受けることができるのか、洗礼に対する制約とも読めますけれども、ここにはイエス自身が自らの死、自分自身がこれから歩む苦難の道、そして死をあなたは共にすることができるか、3回目の受難予告の後にイエスが弟子たちに大切なこととして、苦しみの杯、死の洗礼を受けることができるか、彼らはできます。どのようなニュアンスだったのか、これはちょっとわからないところです。喜んでできますというふうに答えたかもしれませんし、できますという、まあ、なんていうか、その渋々であったかもわかりません。ここは、意見が分かれるところです。しかし彼らは少なくともイエスがその杯、そして洗礼を受けることができるかというその問いに対してできますと答えたわけです。イエスはその二人に対して右か左かは誰にも決められないということで、まあ、少しその答えをはぐらかし、周りの弟子たちがそのことで腹を立てた、そのことが描かれ、そしてその後にイエスは、私が飲む杯、私が受けるバプテスマを受けるということのもう一歩進んだ意味を解説、他の弟子たちにも教えているのが42節からです。前半部分はゼベダイの子ヤコブとヨハネが問いかけたように、自分が偉くなるんだ、イエスに従っていると支配者のようになれる、その思いに対する誤解を解く、異邦人という言葉を用いて、あなた方とは違う人たちはそれを求めている、そしてあなたたちもまた同じようにそれを求めようとしている、しかしながらそうであってはならない、ゼベダイの子ヤコブとヨハネのように、そして異邦人が求めているように支配者になろうとするその事柄に対して、そうであってはならないとはっきりと語っています。イエスが語ったのは、そうではなくて、43節の後半、あなた方の中で偉くなりたいものは皆に使えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。イエスが異邦人ヤコブとヨハネ、この二人に対して、そして弟子たちに対して、支配者になろうとするもの、偉くなりたいと思うもの、それは求めているもの、少しマルコによる福音書の意図から言葉を変えるとすれば、歩もうとしている道のりが違う。イエスがこれから歩もうとしている道のり、支配者となりたいと思うあなたたちが歩もうとしている道のりははっきりと違っている。イエスは弟子たちに対して、支配者となりたいものは正反対だと思われている奴隷、すべての人の奴隷になりなさいと。奴隷という言葉、当時の 人々がその、奴隷社会、私には感覚として分かりませんけれども、アメリカの歴史、そしてユダヤの歴史をたどっていくと、いわゆる肉体労働、さまざまな苦役を担う人たちでありました。ユダヤの民の歴史をたどっていくと、もともと奴隷の民、モーセがエジプトで捕らわれ、そしてそこから約束の地に導き出される、苦しみの歩みをなした。荒野の40年の道のりは、その奴隷状態以上に苦しかったと表現されていますから、奴隷の苦しみが分かっているものにしか語られない、そのことを出エジプト記等には書かれているわけです。そしてユダヤの人たちがその奴隷の民であった苦しみから学び取ったこと、それはルツ記に表れているように、人に対する配慮をなすこと、人道規定と今は呼ばれますが、最低でも10分の1は貧しい人に分け与える、夫を失った女性、希留者、貧しい人たちを捨てることは許されない、なぜなら自分たちも奴隷であったから。自分たちの苦しみの体験をユダヤの人たちは生かした。もう一つのユダヤの歴史の中では、バビロンの捕囚、新バビロニア帝国に捕囚に会うその様は、イザヤ書、エレミア書、ユダヤの民の苦しみが描かれている書物にたくさん描かれています。ここでもまた捕囚、捕虜として捕らわれた人たちが、その苦しみの中から生み出したこと、それは自分たちがこのままでは滅びるかもしれない、この苦しみの中で自分たちの本当の素晴らしさを失ってしまうかもしれない、いや、そうあってはならないということで、根幹である神からいただいた言葉をしっかりと文字に残そう、当時の人々がヘブライ語を使って、そして自分たちの根幹である神からの言葉をしっかりと文字として残す、また同時に今まで比較的いい加減に行われていたさまざまな儀式をしっかりとしたものにしよう、割礼について、安息日について、そういった規定をしっかりと決め出した。旧約聖書が編纂され、またしっかりと文字に記されるようになった、そのきっかけは奴隷であったことにあります。新約聖書の中ではイエスと、いろんなやり取りをするファリサイ派の人たち、そこでは安息日のことが問題になり、また今聖書講座番頭会で読んでいる使徒言行録では、割礼ということが、課題として出てきます。ユダヤ人は比較的悪い、イエスに反対したというふうに描かれていますけれども、イエス自身もユダヤ人であり、またイエスと論争するぐらい彼らは熱心に聖書を読んでいたわけです。ですから彼らは自分たちの苦しみの中から、これだけは失ってはならないこと、自分が苦しいからこそこれだけは次の世代に受け継がなければならないとしたことは、貧しい人を忘れないということ、そして神の言葉をしっかりと書き記し、それを述べ伝える、苦しみから編み出されたその規定によって人々は助け合い、また神の言葉を守ってきました。もちろん少し行き過ぎたところでイエスとぶつかったわけですけれども、苦しみから新しい歩みを始める、これは私たちが聖書から学ぶことではないかと思うのです。ですからイエスは 奴隷になりなさい。万人の奴隷になりなさい。一つはそのユダヤの歴史、奴隷となって不自由な目になり、そしてここでは十字架のその苦しみの道のりを歩むことによって全ての人に使えるものになれということ。もう一つ奴隷という言葉が特徴的に使われているのは罪の奴隷という言葉です。パウロの手紙の中に何度も出てきます。もちろん罪の奴隷になりなさいではなくて、罪の奴隷になってはならないという、聖書の中の罪の奴隷という言葉、端的に言えば神を忘れること、自分を中心に自分だけのために歩むこと、神を忘れ、隣人を忘れ、自分のみのために生きる。罪の奴隷。イエスは奴隷のようになりなさいとは言いましたけれども、罪の奴隷になりなさいとは語っていません。そして、罪の奴隷と反対の歩みをなす、そのヒントがここには書かれています。罪の奴隷から私たちが抜け出すため、本当の意味で解放されるために私たちが歩むべき道のり、それが人の子は使えられるために来たのではなく、使えるために来た、奉仕をするため、人に使えるため、奴隷という言葉と、まあ似た言葉で奉仕を表す言葉が用いられています。もともとは食卓の奉仕、当時の礼拝は夕方行われていましたから、礼拝の後に夕食を共にする、その食事の奉仕をなすことから出てきた言葉です。しかしこの言葉は教会が一つの共同体を形成していく中で、いわゆる役員の働き、もし教会の中で困っている人がいれば、その人を訪ねたり、その悩みを聞いたり、また礼拝のさまざまな準備をしたり、奉仕をするという言葉が後の執事、まあ、私たちは執事という言葉は用いませんけれども、役員、その言葉になっていきます。そしてもう一つこの言葉はディアコニアという言葉が使われていますけれども、いわゆる教会の中のお世話だけではなくて、その共同体が置かれている共同体全体を配慮し、そこにキリストによる共同体を打ち立てるために、例えば初代の教会の医療、福祉、そういったものに人々が邁進していく。マルコはすべての人のしもべ、多くの人に使える。ですから教会の中、そしてそこから溢れ出るような形で、その奉仕の思い、使えるという思いがその共同体にまで満ちていく。万人の奴隷になる、罪の奴隷ではなくて隣人に仕え、教会の人に仕え、そして共同体の人に仕えるために、私たちはイエスが差し出す杯を飲み、そしてその十字架の洗礼を受ける。 最後にマルコはその使えることの究極の言葉として、多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来た。イエス自身が自分が何のためにこの地上に来て、そして人々と共に交わったか、その一つの究極の目標、そしてここでは人に仕える、万人の奴隷として人に仕えるという言葉の一つの究極の形として、多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために、イエスが自らのこととして、そしてまた自らの歩みに続く者たちに対して語ったこと、身の代金として、当時奴隷を買い戻すため、奴隷を完全に解放するために支払われたとされる身の代金、後の教会では贖いという言葉になっていきます。贖いというのは罪の対価として神が我が子を差し出し、その命と引き換えに人々の罪を許す。イエスは身の代金、奴隷を解放するためのその身の代金として全てを捧げる。この命という言葉は魂とも訳される言葉です。霊的なものも含めてイエスは全てを捧げるために来た。十字架への歩みはこの杯、この洗礼を私たちに迫っている。全ての人のしもべになること、命を神に捧げること、先ほど読みました講読文の少し後のところ、イザヤ書の53章の10節にこの言葉、病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。新教大学では償いの捧げ物とあります。これは今のマルコでは身の代金として命を捧げる。十字架の歩みは自らを身の代金として償いの捧げ物として捧げること、ユダヤの民が苦難の中から歩みを導き出したように、私たちもまた十字架への道のりから新しい生き方、神に捧げる生き方を学ぶ。そんなしんどいことはできないと思われるかもしれません。ホイベルスという人が祈りの中でだんだん自分にできることが少なくなってくる、その中で最後にできることというのを歌っています。私は十字架の道のり、そして万人の奴隷となる、いやそんな到底できません、そんな大層なことはできません、そう思われるかと思います。しかし、イエスが私たちを選んだ、そこには大切な意図があります。そして、十字架への道のりを共に歩む。私たちが苦しみを覚えるたびに、私たちが自分の課題を示されるたびに十字架を思い出す。そして最後までできること、そのイエスの御跡に従う私たちが 最後までできること。ホイベルスは祈りと歌っています。いつもキリスト者に引退はないと思っています。どれだけ、高齢になって疲れて、またいろんなことに疲れたとしても、私キリスト者を引退したという話はあまり聞きません。皆さんにできる祈り、自分が選ばれた、そして最後までできる、そのことをまず始める。そこからイエスの十字架への道のりが私たちにはっきりと示されると思うのです。お祈りします。神様、主はその歩みの中で三度自らが十字架につけられ、苦しみを受け、そして復活することを語り、その予告の後、自分亡き後の歩みを弟子たちに託しました。その道のりは罪の奴隷としての歩みではなくて、あなたに仕える、あなたと万人のための奴隷、奉仕者となって仕えることを示しています。どうか私たちがその言葉をかみしめ、自分にできる祈りからあなたの御足の跡をたどっていくことができますように。そして苦しみにあった時に、あなたの苦しみを思い起こし、またその苦難の後に必ず新しい命が備えられていることを信じて歩むことができますように。この祈りを主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌285番を歌います。 ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
様、今日春が一歩一歩近づいてくるこの日、礼拝に集うことができて感謝します。私たちの歩みも日々小さな一歩一歩ですけれども、神様、あなたの確かな恵みによって支えられていることを感謝します。今お捧げしたものは、神様、あなたからいただきました大きな恵みのうちの小さな一部ですけれども、どうぞご用のために用いてください。この小さな祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。
アーメン。
今週誕生日を迎えられるお二人の姉妹を覚えて祈りたいと思います。15日が芦田和子さん、それから16日丹羽ルツ子さん、お願いします。神様、ケアする姉妹方のその尊い命が与えられたことを覚えて祈りを今合わせております。どうかお二人の歩みがあなたのお守りのうちにありますように、その信仰の歩みがあなたの導きと祝福のうちにありますように守ってください。芦田和子さん、丹羽ルツ子さん、どうかそれぞれの歩みの中にあなたの豊かなお守りがありますように。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。15日芦田和子さんです。後ろにいらっしゃいます。それから16日丹羽ルツ子さんです。おめでとうございます。
それでは週報によりまして牧会報告をさせていただきます。本日の礼拝後の集会ですが、コーヒーアワーがございます。どうぞどなたでも皆様お残りください。 CS の教師会がコーヒーアワーの後地下室で、また青年会礼会が会堂で行われることになっております。どうぞお覚えください。遠藤先生の今週のご予定は、18日木曜日が木曜日の午後が面会日となっております。次週の主日礼拝は3月21日ですが、遠藤先生の説教題、恵みの福音を証しするとなっております。どうぞお覚えください。次週21日礼拝後の集会ですが、すでにご報告しておりますように、お伝えしておりますように、高野原教会の定期総会でございます。どうぞ覚えください。その総会資料は集報ボックスに配布してございます。どうぞお読みくださいまして、来週お持ちくださいますようにお願いいたします。欠席される方は委任状を提出してください。 臨時役員会を昨日持ちまして議案を整えました。その他の集会行事の予定ですが、入門講座1、新約聖書とイエス・キリストが3月27日土曜日午前10時30分から予定されております。また3月28日の礼拝でございますが、北村聡さんの説教とその後礼拝後に送別会を予定しておりますのでお覚えください。婦人会礼拝が3月28日午後1時から予定されております。今年度のイースターは4月4日でございまして、聖餐礼拝と愛参会を予定しております。どうぞお覚えください。裏のページはどうぞお読みくださいますようにお願いをいたします。その他にお伝えすることは、はい、それでは前後左右の方とグリーティングをお願いいたします。それから先ほど報告を忘れましたが、ピーターパン、ひまわりさんですね、ひまわりさんの、最後のお別れ会が先日ございまして、その写真が後ろの街道の後ろに貼ってございます。どうぞご覧いただきまして、ピーター、ひまわりさんの活動にもご関心をお持ちくださいますようにお願いをいたします。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日添いました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. Thank you. Thank you.